存在雑貨店。さあ、今週も始まりました。存在雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
早速ではございますが、
はい。
クイズ、イントロ下平。
早すぎね。
てけてん、てけてん、てけてん、てん。てててん、てててん、てん、てけてけてん。はい、これ何の曲？
知ってるけど、タイトルわかんない。
聞いたことありますね。
タイトルわかんない、なんだっけ？
いつ聞きました？もしかしたらね、毎日聞いてるかもしれないんですよ。てけてん、てけてん、てけてん、てん。てけてん、てけてん、てん、てけてけてん。さあ。
JR で聞いた気がする。
JR で聞いてるとしたら僕はびっくりしますね。
あれ違う？
これね、毎日多分聞いてる、まあ聞いてる人は毎日聞いてるんですよ。
え、
特にね、夜、
夜
お風呂沸かすとき、
おお、
この後にね、
お風呂が沸きました
っていう言葉が入ってくると分かってしまう。
おお、
これノーリツっていうメーカーのね、
はい、
あの湯沸かし器のリモコンについているお風呂が沸いた時のメロディー、
わかるかい。
なんです、ね、でも聞いたことあるでしょ。
あるあるある、
ね、でもね、これね、ノーリツさんのオリジナル曲ではないんですよ。
はい、
元曲あるのね、これね。
うんうんうん、これはですね、なんかどっかで聞いたことある。
ドイツの作曲家のテオドール・エステンっていう人が作ったピアノ曲なんですね、はい、元は。
ほうほうほう。
ピアノ曲のね、人形の夢と目覚めっていうのがありまして、
あ、
これのね、第2部、
はい、
夢を見ているところっていう曲のタイトルついてるんですね。
うん、なんか聞いたことある、それ。
やっぱりお風呂が沸いたっていうのをね、言葉だけ、もちろん言葉だけにすることもできる機種はあるんですが、はいはい、なんかメロディーで伝えたいなということになりまして、
うんうん、
ノーリツさんの方で、うん、でどんな曲がいいかなって考えた時にね、やっぱり聞き飽きないようにクラシック、
はい、
まあ、流行りのね、音楽とかだとやっぱこう廃れてっちゃったりね、何年かすると懐かしのメロディーになっちゃったりするので、う
ん、はいはい、
なのでもう聞き慣れている、聞き飽きないようにクラシックにしようと、
うん、
でその中でもですね、
はい、
こういうね、意図を持ってノーリツさんはこの曲にしたらしいですよ。これからお客様がお風呂に入るんだっていう気持ちの高ぶり、うん、そしてお風呂に入るっていう幸福感、
お、
これを感じてもらいたいと、それにぴったりなのがこの曲ではなかろうかと。
お
いうわけで、てけてんてけてんてけてんてんててててんてけてんてんてんてんてんてんてんにしたんですが、
はい、
これこの後お風呂が沸きましたっていうセリフが入るでしょ。
うん、
ここまで含めてね、商標登録されてるので、ね、これね、
わお、ね、そこまで。
そうなので、クラシック曲自体はもう著作権フリーなんですけども、この後お風呂が沸きましたって含めてやっちゃうと商標登録されているので、それ商標登録の侵害になっちゃいますよと、いうことになるんですね。
なるほど。
大丈夫か今回のこの番組、すでにそこまでやっちゃってるけども、まあまあまあまあまあ、まあ、そこはね、ノーリツさんに目をつぶっていただいて、
はい、
でこのようにですね、聞いたことあるんだけども、うん、誰が作ったかわからないっていうメロディーやるじゃないですか。
はい、
これを今回はですね、皆様にご紹介してみたいと思うんですね。誰もが聞いたことがある、そういったメロディーを今日は特集してみたいと思います。それではそんな雑貨店、はい、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
JR の発車音も最後そんな感じだった気がする。
そんな雑貨店、そんな雑貨店いや、下平さん、
はい、
僕はもうね、下平さんが怖い。
え、
我々この番組を作るにあたってね、
うん、
事前の打ち合わせっていうのは全くしないわけですよ。
はい、
まあ、いきなりつないでね、さあさあさあ、じゃあ撮りましょうかなって始めるんですけども、
はい、うん、今日は何やるんだろうなぐらいのね。
さっき下平さん、オープニングの、はい、オープニングの終わりでね、はい、JR の発車メロディっぽいななって言ったでしょ。
うん、
今から JR の発車メロディーの話をするんです。もうどっからネタがバレてるのかと思ってドキドキですよ。まあね、JR もね発車メロディー使ってますよね、いろんなところで、
はいはい、
これね、どこが発祥だと思います？
どこ、
うん、どこがいつ使い始めたんだと思います？これは、まあ、古くから使ってるところもあるんですが、
うん、
いわゆる発車メロディーとして広くね知られるようになったのは、
うん、
1989年、
はい、
この年のですね3月11日に JR の新宿駅と JR の渋谷駅、うん、ここでね、はい、発車メロディーを使うようになったんですね。
へ
ー。ただ今も申し上げました通り、これが本当に最初、一番最初ってわけではなくてですね、
うんうん、
もっと古くから、まあ、発車メロディーっぽいもの、あるいは発車の曲っていうのを使ってるところがありまして、
うんうん、
これがどこかと言いますとですね、
はい、
九州なんですね。
ほう。
豊肥本線豊後竹田駅っていうところで、
うん、
工場の月という曲のですねレコードを使ったんですよ。
はい。
発車するためにねレコードをかけたんです、
うんうん、
今レコードって言ったでしょ。
はい。
CD でもないですし、
はい、
MP3 でもないんですね、
はい、
物理的なあのレコード版を使ってるんですね。つまりは相当古いわけですよ。そうなんです、そうなんです、
うんうんうん、
これね1951年なんですね。1951年豊後竹田駅っていうところで工場の月のレコードを使用しました、うん、
はい。
でなんでそこでね工場の月なのか、だってあまりこう列車がさあ行くぞっていう感じじゃないじゃないですか、工場の月って。
そうですね、こうしずしずとこう
でしょ、なんかちょっと悲しくなるでしょ、はい、
うん、
別れをなんかね醸し出しますよね。
はい。
これなんでかっていうと、作曲者のですね滝廉太郎が大分県の竹田市出身だったんですね、うん、
はい。
なのでまあ小良川村の小良川町の作曲者ということで、うんうん、工場の月と、
はいはいはい、
これがですね1951年使われてました、
うん。
で発車メロディーっていう点ではですね、
はい、
時代が下って20年後1971年、うん、京阪電気鉄道の淀屋橋駅っていうところで、
はい、
まずはねモーツァルトのフィガロの結婚を使ったんですね。
お。
でそれとねもう一個オリジナルメロディーを作ってこの2つを使いました、
うん。
でね、このオリジナルメロディーなんですが、
はい、
作った人分かってまして、木村陸郎さんって方かな。
はい。
でこの方がですね、もともと発車ベルの設備担当だった方なんですが、
うん、
まあなんか一曲フィガロの結婚以外にも作ろうやって話になって、じゃあ木村さんに任せるからってなったんですが、うん、
はい、
この方ね何を参考にしたかというと海軍の気象ラッパ。
へえ。
海軍のねこの方木村さんね、
はい、
海軍兵学校に昔通っていたんですって、
うんうんうん、
なのでその体験から駆け上がるようなメロディーっていうのは発車メロディーにいいんではないかと。
おー。
これね聞く機会があったらば多分ね YouTube なんかにも載ってますので、
はい、
載っかってますんで聞いてみるとね今でも違和感ないんですね。
へ
ー。で違和感ないどころかね下寺さんがねオープニングでも言ってた、はい、JR のね発車メロディーによく似てるの。なんかなんとなくメロディーがタタタタタンって上がっていくような、
はいはいはい。
で、まあ、こういったところで発車メロディー使われていたんですが、
うん、
その他の路線とかね駅なんかでは相変わらず発車ベル、これね今では聞いた方の方が少ないじゃないでしょうかね生でね、
うんうん、
発車ベルって駅のホームの柱にね、
はい、
金属の
はい、はい、
円盤状のものがありまして、
はい、
これが時間が来ると電気仕掛けでジリジリジリジリってなるっていう、
はい、ジリジリ出たような記憶が
もう耳に痛いんですよあれもううるさくてね、
はい。
ただまあいろんな機械的なね限界とかもあってそういうのを使わざるを得なかったんですが、うん、
はい、
やっぱりねこれうるさいっていう声は多かったんですね
はいはい。
でですね、時代がさらに下って1987年になります。
はい。
この年何が起こったかっていうと、
うん、
今のお若い方はねマジかって思うかもしれませんけども、
はい、
JR が生まれたんですね。
ああ、はい。
それまではね国鉄だったんですよ、
うんうんうん、
国有鉄道国鉄が1987年に分割民営化されまして、
はい、
JR 北海道とか JR 東日本とかね、
うんうん、
っていう風にして分かれて JR になりました、
はい。
でこの年は同時にですね今の NTT、
うん、
日本電信電話公社、
はい、
これが分割されたり民営化されたり、
うん、
それから、ね、日本専売公社もね民営化されたんですね、
は
い、だからお若い方は感覚ないと思うけれども、
はい、
鉄道も、
うん、
電気通信も、
うん、
それから塩とかも、
はい、
国が売ってたんですよね。国が 運営してたんですよ。
そうですね、
まあ、なんでかっていうとやっぱり国の基幹産業といいますか、
はい、
あの輸送とかね電信っていうのは、それから塩っていうのは本当に国のなくちゃならない部分なので、
うん、はい、
それは国がまあ管理しときましょうと、
うん、
でそれが効率化とかいろいろあって、まあね、その後もいろいろ問題起こってますけども、
はい、
分割されたり民営化されたりっていうのは1987年、
はい、
でこの1987年に分割、国鉄が分割民営化に伴ってですね、
うん、
あの発車ベルどうにかならんかって声が湧き上がったんですねやっぱうるせえよと、
うんうんうん、
あのお客さんがあうるさいって思うようなのは、はい、客商売としてはよからんだろうと、
うん、
なのでですね、新たに生まれた JR、 これがなんとかしようということで、
うん、
ヤマハにですねメロディーの制作を依頼したんですよ、
はい、
あの楽器メーカーのヤマハですね、うんうん、で担当したのはですね、当時ヤマハに勤めていた井出弘明さん、
はい、
この方はですね音響の世界ではかなり有名でして、
うんうん、
今はですね、あの当時はヤマハで、今は井出音研究所っていうところを作りまして、
はい、
そこの所長さん務めてらっしゃるんですけども、
うん、
あの立川シネマシティっていう映画館、たびたびねこの番組でも話題に触れますけども、はい、話題に出しますけども、うん、東京の立川市っていうところにねとんでもね音響の映画館があるんですが、
は
い、
ええ、
そこのね音響設計この人なんですね。
お
ー、だから非常にこう音響の専門家、
はい、
でこの方がヤマハに勤めてる時に依頼を受けてどうにかしてくれと、
うん、
ただですねどうにかしてくれと言われても課題は山積なんですよ、
うんうんうん、
だって発車メロディーでしょ、
はい、
もともとあのベル、金属製のベルを使ってたのは聞こえなくちゃしょうがないからなんですよね。
そうですね、
例えば柔らかい音でホワンホワンホワンとかってやったって聞こえねえよと、
うん、
だって人いっぱいいるしざわざわしてるし、
はいはい、
電車の、ね、音もするし、
うん、
だからよく聞こえなくちゃいけない。
はい、
でさらに新宿駅ってホームがたくさんあるんですね。
お
10個以上あるんですよ、
うん、
その当時はね14とかあったのかな、
はいはい、
でこれが同時になっても気持ち悪くならない音にしなくちゃいけないんですね。
あーそっか、
そうなんです、隣のメロディ、隣のホームのメロディ聞こえてきちゃうので、
うんうん、
それぞれに、まあ同じにしちゃうとね、
はい、
特に目が見えない人とかはどれだって混乱しちゃうので、
うん、そうですね、
それぞれに必要、
はい、
で重なっても不快にならない
と。あ、
さらにはね、先ほど の、一番オープニングでお話したのかな、能率の、
はい、
お風呂が沸いた時のメロディー、これの聞き飽きないようにっていう縛りがあったでしょ、
はい、
聞き飽きるわけにはいかないんですよ。
そうですね、
そうホームで使って何年か聞いたらもう何回も聞いてもう嫌だよってならないようにっていうメロディーにもしなくちゃいけないんですね、うんうん、
難しい
難しいでしょ、
どうすりゃいいんだ。
そう、あの井出さんもねどうすりゃいいんだって言って悩んだんですよ、うん、
はい、
でもうそれこそねいろんなものを調べて、
はい、
いろんな音とかメロディー作ってね片っ端からテープに録音したんですって。テープですよ、うんうん、その当時は
そうですね、うん、
でホームの隅でねラジカセから流しまくったんですね。
ああ。
で実際にそこにいる人の反応を見たんです。
ほうほうほう。
じゃあ1番いってみます。ガチャ、はい、今1ですね。2番ガチャというふうにしてで何十曲も何百曲もやってたらば、
はい、
そのうちね1曲だけ杖をついたおじさんがニコッと笑ったのがあったんですって。
ほうほうほう、
まあ、この方はお年を召して杖をついたのか目がね不自由で杖ついたのか分かりませんけども、うん、そういったおじいさんがニコッと笑ったものがあったんですね、
はい、
でそれがどんな音だったかっていうと、
うん、
鐘に近い音。
へえ。
鐘ってねお寺の鐘ですよ、
はい、あ、ゴーンっていう、
そうそうそうそう。
へ、
あれに近い音を鳴らしたらば、うん、杖をついたおじいさんおじいさんがニコッと笑ったんですって。
へ
え。確かにねこれはやっぱり言われてみればの世界なんですよね。鐘の音ってね、
はい、
最初アタック音にはねいろんなこうパーツによって音の部位によっていろんな名前ついてるんですが、
うんうんうん、
アタックがあるんですね。最初コンって当たる音がするんですよ、
はい、
それからスーッと消えていくサステインっていうところがあるんですが、
はい、
鐘の音ってまさにこれなんですね。
わあ。
長く鳴ってる割には、うんうん、後からね違う鐘がカンって鳴り始めてもそのアタックは聞こえるっていう、
はいはい、
でサステインの部分こうファーンって鳴ってる部分って、
うん、
音がね音の成分が単純化していくので混ざり合うんですね、うん、綺麗に。
へえ。
でこれを参考に、まあ、この音でいこうと、
うん、
でメロディーの方の問題もですね、
うん、
この音を参考に問題解決を図るんですね。
音を参考に。
そうなんですよ。あの音ってね、いろんな音がありますけど、ピアノの音とかバイオリンの音とか、
うん、
音にはですね、いろんな要素がありますが、その中の一つにね、倍音っていうのがあるんですね。
はい。
例えばね、ピアノ、鍵盤のドっていうのを鳴らすと、このドだけが鳴ってるんではないんですよ、実は。
お？
あのね、その1オクターブ上のドも一緒に鳴ってるし、音の成分として。はいはいはい、で、その上のソ。で、2オクターブ上のドっていう風に、上の音が鳴っていくんですね。
へえ。
で、これはですね、基本になってる周波数、今だったらドって言ったらドの音の周波数の整数倍の音が鳴っていくんですよ。
うん、
で、この含まれている倍音の割合によって基本的な音色が決まるんですね。はい、
うんうん。
あの下寺さん、モンゴルの方々がホーミーっていう歌い方するの知りませんか？
ホーミーですか？
ええ、あの一つ声出してるんですが、もう一つ高い声が聞こえるような。
ああ、なんか見たことある。
一人でね、あの二つの音が出てるような、うんうんうん、このモンゴルのホーミーってね、この倍音のうち特定のものを強調する歌唱方法なんですね。
へえ。
だから基音になってる、元になっている音と上の方でなんかもう一人歌ってんじゃねえのっていうような音がするんですね。
うん
う
んうん、
で、井出さんはね、この倍音でメロディー作ってったんですよ。
ほう。
で、元々含まれてる音なので、
うん、
混ざってもぐちゃぐちゃにならないんですね。
うんうん。
で、音そのものもシンセサイザーとかサンプラーっていうのを使って鐘に近い音色を作って、これでメロディーも作ってっていう風にして、音それからメロディー作りました。
はい。
ただですね、実はもう一つクリアしなくちゃいけない課題があったんですよ。
うん。
この発車のメロディーが鳴ったからって言って、
うん、
お客さんが慌てないようなメロディーとか音。
ああ。
ほら、今はねだいぶ緩和されましたけども、
はい、
かつてのラッシュアワーってね、異常だったんですよね。
はい、ええー、そうですね。
あの、僕東京の大学に通っていたんですが、はい、電車でね、
はい、
あのね、朝はね、ホームにラグビー部がいるんですよ。
はあ、
はあ、何のこっちゃねと思うでしょ。ラグビー部を主にアルバイトで雇ってたんです。
はいはい。
で、当然制服は着てるんですよ、 JR とかのね。でその人たちがホームで、電車に入りきれない人たちを、
はい、
ドアからね、押し込むっていうバイトがあったんですよ。
はい。
だからね、ラグビー部募集ってあったんですね。無理やりね、ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう押し込んでいくの。
はい。
だから本当に冗談じゃなくて、背の低い人とかね、
うん、
あの中に押し込まれるとね、足がついてないっていう状態あったんですよ。
ああ。
浮いちゃって。
危ない。
それでも、あの電車の中で、こう、はい、運ばれていくんですね。そういうとんでもない状況だったので、
あ、
これラッシュアワーでね、
はい、
すごい勢いで、あ、このメロディーになったから急がなくっちゃなんてことになったら事故にもつながりかねないので。
そうですね。
もう駆け込み乗車当たり前だったしね。
おやめくださいの時代ではないんですね。
ではないんですよ。僕ね、大学受験するときに、大学がね、はい、あの地下鉄の駅のそばにあったので、これ帰るときだったかな、受験の。その時ってあの普段よりもやっぱり人数多いじゃないですか、
はい、
受験なので、
はいはい、
テストに来るので、
ええ、
こういうアナウンス聞いたことありますからね、
白線の外側でお待ちくださいっていう白線の外に出てお待ちくださいっていう、
本当ですよ。
あ、
今だったら多分ね文句出るんでしょうけども、しょうがないんです、はい、そういう当時は、なので発車はお知らせするけれども、せかさないようなメロディー、はい、音色である必要があったんですね、
うん、
っていうのをクリアして作ったのが今いろんな駅で聞かれている、特に新宿とか渋谷で聞かれているメロディーなんですね。
あ、
でこうなるとですよ、
はい、
発車メロディーの元祖の京阪電気鉄道も黙っていられないわけですよ。
ほうほう。
俺たちがそもそもメロディーは元祖だと、
うん、
だからですね、京阪電気鉄道さんでは今は、ですね、カシオペアっていうフュージョンバンドがありまして、
はい、
ここのキーボーディストの向谷実さんという方がいらっしゃるんですが、
うん、
この方はですね、タモリクラブでもたびたび出るくらいに鉄道大好きなんですよ。はい、確かね、自宅にね、とんでもない規模のジオラマ持ってるんじゃなかったかな。本当に好きなの。
はい、
だからこの鉄道大好きな向谷さんに依頼して、
うん、
18個の駅で使う発車メロディーを制作してもらったんですよ。
はいはい。
で、まあそれだけならね、18個もね、メロディー作って大変だなじゃ、で済むじゃないですか。向谷さんは違うんですね。うん、
え、
そもそもの依頼は18駅で使う京阪電気鉄道で使うメロディー作ってくださいだったんですが、はい、よし分かった任しとけと、
うん、
じゃあせっかくだから18個の駅で使う発車メロディーを順番につなげていくと一つの曲になるようにしようと、
なんです
ね、いうことをやったんですね。だから、ちゃんとつなげていくと これ一個の曲になります。さすが発車メロディの元祖ですよ。ぜひともですね、京阪電気鉄道を使ってらっしゃる方は、
はい、
順番に聞いてってください。それから他にもですね、我々が、はい、まあ普段とは言わないけれども時々耳にするメロディーで、
うん、
馴染みがあんまりありたくないけれども知っておかなくちゃいけない、
はい、
NHK の緊急地震速報のチャイム、
はい、
これ聞いたことないよって方もいらっしゃるかもしれないですけども、
うん、
NHK でね、緊急地震速報を流すときにチャイムが鳴るんですね、
はい、はいはい、
ででででんって上がっていくようなやつが、
お
これはですね、作曲した方は伊福部徹教授と言いまして、
はい、
伊福部さんっていうとね、
はい、
伊福部明っていう方がとっても有名なんですよ、
うん、
ゴジラのテーマを作った人、
はい、
この人伊福部明さんっていうんですが、
うんうん、
この伊福部明さんの甥っ子がね、伊福部徹教授なんですね。
へ
ー。でこの徹教授、伊福部教授、 NHK から依頼されて、
うん、
緊急地震速報のチャイムを作ってくれと、
はい、
もう聞いた途端にみんながハッとするような、
うん、
そういったのを作ってくれって言われて、でね、ゴジラのテーマを参考にしようと思ったんですって。
はいはい。
やっぱゴジラのテーマってね、まあ、みんな知ってるし、
うん、はい、
曲単体で聴いてもインパクトがあるじゃないですか、
うんうん、
なのでこれにしようと思ったんですが、
うん、
一回作ってみたらね、怖すぎたんですって、あまりにも。
あ、
怖すぎても困るんですよね、
はいはい、
ちょっと怖くなっちゃって、あ、どうしようどうしようってパニックになっちゃっても困るので、うん、じゃあどうしようかなって思った時に、同じく伊福部明さんのシンフォニアタプカーラっていうね、曲に目をつけたんですね、うん、
へ
ー。このシンフォニアタプカーラっていう曲の第三楽章にちょうど良さそうなこうメロディーというかね、
うん、
コードがあったんですよ、
はい、
でこのコードを使って、まあ、コードを分解してチャイムを作ろうとしたんですね、
うん、
で元々ねチャイムが目指したものというか条件が、まずは緊急性を感じさせるか、
はい、
のんびりして困りますからね、緊急地震速報で、うん、でかといって不快すぎたり不安すぎたりしちゃいけないと、
うん、
で騒音の中でも聞き取りやすい、
はいはい、
で軽度の聴覚障害者、ちょっとね耳が遠いですよとか、
うん、
っていう人でも聞き取れなくちゃいけないと。
そうですね、
もうね、うん、ハードルはガンガン上がっていくんですよ、
うん、
でどっかで聞いたなーっていうような感じだとそっちと勘違いしちゃうから、それでもないと、
うん、
オリジナリティもなくちゃいかんと。
なるほど。
で探していったらシンフォニアタップからの第三楽章のメロディーではなくて、そこで使ってるコード、
うん、
いくつかの音を同時に鳴らすのをコードっていうんですが、
はい、
これがいいだろうと、
うんうん、
なのでですね、最初のコード和音を分解してアルペジオにしたんですね、
はい、
だこれがですね C7 シャープ9オン G っていう複雑な、ね、コードでして、
ほう、
これ不安な音の要素がね組み合わせが入ってるんですよ、
うんうん、
これ別名トライトーンとも言いまして、音楽の専門用語では、
はい、
よくねホラー映画なんかで緊張感を盛り上げる音なんですね。
うーん、
ちょっと不安なような、
はい、
それでいてこう地獄を集めるような、
うん、
なんだって思わせるようなね、ちょっと不安になる、
はいはい、
で、これを使ってチャイムを作ったんですが、
うん、
この緊急地震速報チャイムってね2回セットで鳴るんですよ、テレレレレン、はい、テレレレレンっていうにして、はいはい、
うんうん、
この2回目のねアルペジオテレレレレンっていうのは、
うん、
最初のアルペジオの半音上げ、半音、まあピアノで言うとキーボードありますよね、ピアノの鍵盤が、はいはい、白鍵があって黒鍵あるじゃないですか、
うんうんうん、
白鍵から隣の黒鍵っていうのは半音、音が上がってるんですね、
うんうんうん、
全体をね半音上げてあるんですよ。
へ
ー、これってやっぱりねちょっと不安になったり緊張したりするんですね。
うーん、
これね半音上げて不安感を煽ったり緊張感を煽ったりっていうのは下平さんは絶対ね馴染みがあるの。
ん？
スーパーマリオブラザーズの時間切れの警告音なんですよ。テレッテレーテレッテレーっていう、
うんうんうん、ちょっとずつ上がってって
そう
スピード速くなっちゃうから
緊張するでしょ。
緊張するし焦る、
焦るでしょ、
うん、
であれはね半音上げっていう技を使ってるんですよ。
へえ。
でこういったのを踏まえて作った緊急地震速報チャイムなんですが、
うん、
これね聞かせると緊張するの人間だけではないんですね。
え？
犬とか猫も緊張するんですって。
あ、
中にはねダダダダって隠れちゃったりする子もいるらしいですよ、
うんうんうん。
で、作曲するにあたってね、
はい、
おじさんの伊福部明さんの曲を、まあ、モチーフにというか参考にしたんですが、
はい、
これもね理由がありまして、もともとねその和音が適してたってこともありますが、
はい、
甥っ子にあたるじゃないですか伊福部徹教授、
うん、
だから 許可もらえるんじゃねと。
なるほど。
いろいろ著作権とかいろいろあるじゃんと。
うんうん。
でもほら、おいっ子なんだし、ということで。実際にですね、福部明さんのお子さんたちに、まあ、いとこですよね、
う
ん
う
ん。
はいはい。
お願いって言って許可もらったんですね。で、一方でですね、はい、完成した曲、
うんうん、
緊急地震速報チャイム。
はい。
これ、著作権は NHK が持ってるんですよ。
お？
だから、演奏するためにはですね、
はい。
NHK に500円くらいを払わなくっちゃいけないんですね。
あ、そうなんですね。
緊急地震速報ね、下平さん。
はい、
今思い出しちゃった、はい、本編終わってから。
はい。
下平さん、新海誠監督の新作、すずめの戸締まり、
はい、
ご覧になりました？
冒頭何分っていうのは見ました。
あ、公開してるの？
はい。
僕映画館で見てきちゃった。
あ、
ようやく見てまいりました。
はい。
面白い。でね、
は
あ、まだ見てない人とかね、
うん、
配信が始まったらとか思ってる人はね、劇場で見ないと後悔します。
お？
これは明確に言える。
はい。
作品が気に入ったとか面白かった面白くなかったっていうのはもちろんそれぞれあるとは思うんですが、
うんうん、
映画としてね、劇場で見ないと、
はい。
スケール感が味わえない。
あー。
で、決してネタバレをしない男ではありますけれども、
はい。
ね、あれが、わーって、うわーってなるとこが、もうね、スケールが。おい、ポッドキャスター。
おおおお
う
お
う、あれがもう、うわーってなって、うわーってなるとこは、大きいスクリーンで見ないと、わかりませんので、ぜひとも下平さん、はい、スクリーンで。
はい。
で、そのね、すずめの戸締まりの中でも、緊急地震速報に似たメロディーはね、流れるんですよ。
うんうんうん。
でもやっぱりね、本編の終わりの方で言った通り、まあ著作権的な問題は、まあその辺はね、新海誠監督ぐらいになればクリアできるんだとは思うんですが。
はい。
非常に似てはいるんですが、全く同じではないオリジナルのやつを使っていますんで。
うんうん。
で、あ、こういうやつだったなーなんていう感じはします。
はい。
ただ一方でね、そういったメロディーも出てくるぐらいだし、それから、君の名はでもね、そういったシーンありましたが、街が、
はい。
こう破壊されちゃったりね。
うん。
っていう風な、これネタバレしてませんからね、大丈夫ですよ。
はい、はい。
スケールが大きいので、
うん。
そういったところも、まあ、注意喚起は出てたかな。
ね、うん。
なので、そういったのもありますんで、まだそういうのを見るとちょっと心がうーってなっちゃう方は、ちょっと注意しながら、
はい。
ご覧になった方がいいんではないかなともちょっと思ってはいますけれども、
うん、うん。
まあ、面白かったですよ。
ああ、
素敵な作品でございました。はい。
うん。
まあまあまあまあ、そういったところでもね、いろんなメロディー使われてるし、
はい。
我々の生活にはね、音楽とかメロディーっていうのは欠かせない存在ですから。
うんうん。
じゃあですね、先に今日の有料版のお話をしといちゃいますが、オーディオブック限定版の話を。はい、
うん。
これもですね、我々は、はい、聞いたことがあるというか、普段耳にしていて、
うん。
ああ、そういえば、というメロディーの話をします。
ほう。
ファミリーマートの入店音。
あ、はい、はい、はい。
ありますよね。
ええ、ありますね。
やっぱり作曲した方はいらっしゃいますし、
うん。
どういういきさつで作曲したとかね。
うん。
で、これ僕ね、楽譜を取り寄せてね、とか見つけてね、
はい、はい。
見たんですよ。
ええ。
よくできてんのよ。
へえ。
本当に。というようなお話を、オーディオブック限定版の方ではしてみたいなと思っております。
はい。
じゃあ、身の回りにあるメロディーとの思い出とかね。そういえばここでこんなメロディーなってたなぁなんていうのがありましたらば、ぜひともそんな雑貨店の方にメールをお寄せいただければと思います。
はい。
じゃあそういったメールをお寄せいただくためのアドレスなどを下平さんからお願いします。
はい。この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想、取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんな営のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんな理科の時間 B と2番組あります。そんなプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんなプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方は ぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。またツイッターやボイシーなどでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
もう一個くだらない話をしていいですか？
ん？何ですか？
メロディーについて、はい、思い出せそうで思い出せないメロディーについて。
はい。
下平さん、昔々、下平さんもご存じないんじゃないかな、やっぱり猫が好きっていう、
はい。
深夜のドラマがあったんですが、
うん、うん。
ご存知ですかね、下平さんは。
多分タイトルは聞いたことあるんですけど、内容あんまりよく分かってないですね。
これはね、日本がバブル期でね、うん、
はい、
フジテレビがね、深夜に実験的な番組をいっぱいやった頃なんですよ。
ほうほうほう。
もたいまさこさんと、
うん、
室井茂さんと、
うん、
あとね、三谷幸喜さんの奥さん。金八先生にも出ていた。で、カーマキリ、カーマキリっていう芸を披露していた。うわ、もう名前出てこない。その3人がね、
はい、
諦めるな。その3姉妹、恩田3姉妹っていう、
は
い、3姉妹が、まあ、アパートマンションに住んで、まあ、マンションかなに住んでて、うん、そこでね、繰り広げられるシチュエーションコメディなんですよ。で、そのお三方が、
はい、
なんか、こういうメロディーあったよねって言って、思い出そうとするんですが、
うんうんうん、
なかなか思い出せない。なんだっけ、メロディーはわかるの、メロディーは、と。
うん。
ぷぷ、ぴぷぷ、ピプッピプッピーって、こういうメロディーなんだけどって言って、散々っぱら30分間悩み続けるっていう。
はい。
台本はあるんだと思うけどもね、あまりにもこう、アドリブチックというか。で、あ、わかんない、なんだっけ、これこういうメロディー、確か井上陽水じゃないとかって言って。
はいはい。
で、井上陽水さんに電話をしてみたりっていう。
すげえ。
で、まあ、もちろん本当に電話してるわけではないんですよ。
で、
井上陽水の事務所に電話してみよう、事務所にって。で、なんか本人いるって言うから代わってもらってとかって言って。で、なんかそういえば作曲してるの気がするとかって、でも思い出せない本人もって言って。で、最終的に何だったのかっていうのが、最後に判明するっていうようなね。
お
そういう聞いたことあるけど何だったっけってメロディーありますよね。
うん、ありますね。
そういうのもぜひともですね、最近はGoogle とかでも検索できたりするんですってね、音でも。
はい。ああ、なるほど。
まあまあまあまあ、ね、解決しないのも面白いですから。はい。それもぜひともですね、そんな雑貨店にメールを送っていただければと思っております。
はい。
それではそんな雑貨店、無料版の方は今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。